お灸するお寺大天が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ。私たちは日々の暮らしで何かを失い、そして新たに何かに挑戦して生きています。そんな、連続のこのポッドキャストの収録ですけども、今月2011年9月の収録は舞台を降りない女たちと題しまして、元劇団アグリーダックリングの皆さんにお越しいただきました。それぞれに自己紹介をしていただければと思うんですが、今日は実はこの場以外にもですね、いろんなテクノロジーを使いまして、今、いくつかとつないでいこうと思っておるのですが、まず、こちらにいらっしゃるのが、順番にどうぞ。
元劇団アグリーダックリングの野々あざみと申します。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
続きまして、
元劇団アグリーダックリングの村上桜子と申します。よろしくお願いします。
はい、そして、今お電話の向こうにいらっしゃるのがなんですが、
はい、樋口美優です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、野々さんと村上さんと樋口さんの今お三方で、まずお話を伺いたいと思うんですが、この、ポッドキャストはですね、大きく4つの4部構成でいつもお届けをしています。まず最初に、これは劇団が先ほど解散をしてとかいうことを少しだけ、匂わすような元という言葉を使いましたけども、劇団が生まれ、そして劇団が、一つ終わっていく、そして、それは劇団の死というとなかなか、今これ収録してるのはお寺なんですが、別にこれは自殺したとかそういういろんな意味を込めてもいけないんですけども、一つ劇団の命が終わった後、それぞれがどんな、暮らしを、あるいはその活動をされているのかということを順に伺っていければなと思っています。
はい、
で、その中でですね、劇団ってその生まれる時には旗揚げという言葉を使うんですが、どうなんでしょう、皆さんそれぞれに劇団との出会いがあると思うんですけどもね、その劇団の生まれる場面って立ち会ったことは終わりでしょうか。
私ここに今日来てる野々と村上は劇団アグリーダックリングの旗揚げには行ってないメンバーなんですよ。は
い、そうですね、知らないですね。
そうだからね、まだ実は旗揚げに立ち会ったことがないんですね。やっぱり旗揚げのメンバー3人なんですけども、池田、樋口、前川っていう3人なんですね。で、今日その樋口が電話先にいるんで、旗揚げについては樋口からお話しいただいた方がいいかと。
はい、
94年の夏にこの劇団アグリーダックリングの皆さんは旗揚げをされたということなんですが、
素晴らしいですね。
人ごと知ら
ないの。何年でしたか、94年の夏に
結成
かと言って、多分翌年の3月が旗揚げ公演だったと思います。
そうですね、95年の3月にスペースゼロ、この梅田のこの場所ももうなくなってしまいましたが、そこで旗揚げをしたと。
はい、公演をしました。大変恐ろしい旗揚げでしたね。
その恐ろしいっていうのはどの辺が恐ろしかったんですか。
客入れを20分押して台本を書いていました。
それはよく知られた歴史なんですか。
アグリを知ってる人たちはみんな知っています。
もう伝説の一つ。
で、20分押させてもらって台本、ラストのね、台本を書いて覚えて、泣きながら舞台に立ったっていう。
怖い。
すごい旗揚げでした。
池田ゆかりさんと、前川栄子さん、その時は、
ね、
はい、なんかもう悲壮だったんじゃないですか。そんなことも言ってられないんですか。
これは終わりやと。
なるほど。そもそも、
なんとかっていうか、もうなんか無理やり、もう最後までできずに、とりあえず終わり、なんか終わりっぽくなったら照明と音響を入れてくれみたいなことを、スタッフの人に言いまして、でなんか無理やり終わらせたっていう。
なるほど。だいたいその長さとしてはどれぐらい あのランタイムの公演だったんですかね。45分の、その45分のために20分伸ばした効果はどれぐらいあったんですか。はい、この旗揚げってなんかこう勇ましいこうイメージがあるんですけどね、その旗揚げに立ち向かう上でのなんかこう決意とか、なんかそういう なんか思いっていうのはあったんでしょうか。なんか旗揚げっていう言葉ってなかなか他では使わない言葉ですよね。なんか旗揚げに臨む、
お芝居をやりたいと思った時に、やりたいと思ってるだけじゃできないから、まず、やるために何か行動をしなきゃいけないんだっていう、決意は3人にありましたね。
なるほど。そういう時の歴史は、野々さん、村上さん、よく知っているのですか？
私はね、この頃
喋ってるんで
全く出会ってないんですよ、はい、95年の段階で劇団アグリダックリングに、
はい、その時は何をされてたんですか？
大学生でした。
大学生
で、私もその時はまだ高校生でした、はい、学校に通ってて、
それはま、でも私と樋口は同世代っていうか同い年なんで、彼女もその学校に行きながら劇団を旗揚げしてたんだと思うんです。その頃は全く出会ってなかったですね、うん、
そもそもそれぞれのお芝居との出会いっていうのを少し伺ってもいいですか？
ああ、そうですね、私はさっき言った大学に入った大学の演劇部で始めたのがきっかけです。
はい、はい、私は高校生の時に、ちょうどその中学生の時の先輩が劇団を地元でちょっとやる、友達同士でやるっていうので、高校に入った時にちょうど電話がかかってきて手伝ってくれと言われて、でそこからお芝居というものに関わっていきましたね。 HPF も出たりしました。
ハイスクールプレイフェスティバル、今も続いてますよね。
そうです。
これもスペースゼロで当初始まってますよね、
はい、スペースゼロもう立ちましたし、ウィングでもやったし、カラビンカさんでもやりました。
HPF 出身者なの？
一応ね。
知らなかった。
実は、
大阪の高校の演劇祭、ハイスクールプレイフェスティバル、略して HPF と呼ぶんですが、まあ、そうした、ところから入られたってことなんですけども、樋口さんはお芝居はどういうふうな入り方だったんですか？
まさしくそのハイスクールプレイフェスティバルっていうか、高校演劇をずっと高校生の間やっていってて、でその高校の演劇部の3人だったんです。
なるほど。その演劇部の OG たちがやろうと、
やっぱりやりたいねって言って、うん、で朝方にも始めてしまったという
20分押し
泣きながら
いい感じで
ラストはなんとなくみたいな
でその、まあ、旗揚げというところで始まって、で、これアグリーダックリングと名付けたのはどなたが名付けたんですか？
本当に申し訳ないです。私です。
これ由来は当然、まあ、直訳すればアグリーは醜い、ダックはアヒルですね、まあ、ダックリングで ING をこうつけてるっていうところはまたなんか意図があるように思うのですが、
アンデルセンの醜いアヒルの子っていう絵本の題名がもうアグリーダックリングっていう名前になっていまして、
はい、
で、アフハガだったんで、
はい、
いつか白鳥になろうねみたいな。
なるほど。
もう笑い。
白鳥になって、アグリーダックリングっていうのに、まあ、なんかね、18、19ぐらいやからなんか、英語がいいみたいな、アフハガな感じで。
もう今日この時点でもう浅はかが15回ぐらいでできそうな
連発されてます。
アグリーダックリングを読むときに長いので皆さん省略されてアグリーって呼ばれるように。
なるほど。
そうね、
なるほど。
見にくすると、
見にくいさん、見にくいさんってよく言われる、
うん、その、まあ、いわば水に浮いてですね、そしてこう白いこう華麗なこうある程度イメージがある、まあ、白鳥になってですね、まあ飛んでいこう。
なんでちょっと吹き出すんですか？
その、まあ、いわば、劇団として成長していく歴史をこれから伺おうと思ってるんですが、まずその、まあ、これ第1期と呼ぶのがいいのか分かりませんが、割とスペースゼロというところで講演をされてこられたんですよね。その3人が、まあ、いわば高校を出て、で高校から、まあ、今度大学に、行ったりですとか、まあ、それぞれの道を歩んでいく中で、まずその劇団の活動が充実していった時期があるんではないかなと思われるのですが、このあたりの何か少しエピソードを、まず旗揚げそのものの、旗揚げ公演のエピソードを伺ったんですが、旗揚げからだんだんその、水面をですね、こう、まあ、開く、スイスイっと、 動いていくプロセスみたいなものがあれば、なんか言葉を無情にもこうなんかちゃんと選ばなければと思いながらこう。
スピリッツゼロでそのずっと2、3年くらいはやってたんです。
はい、
それは、他に劇場を知らなかったっていうのがあるんです。あんまり他の劇団のつながりもなく、なんか大阪の小劇場というもの自体をあまり知らずに、自分たちの公演を打つことしか本当に知らなかったので、で2年か3年ぐらいスペースゼロでやっていたときに、他にも劇場があるようだっていうのに気づき始めて、プラネットステーションでお芝居を、打ったんです。そのときに、ゼロから、一応ゼロが私たちのホームグラウンドでした。
なるほど。残念ながらプラネットステーションもなくなってしまったという。はい、
劇場でやるように、なっていったのが 2,3 年後ぐらいです。
なるほど。こちらのですね、ある資料に基づきますと、98年の4月の第7回公演までは同じスペースゼロでやってきたという話があるんですけども、はいはい、その公演をずっとされてくる中で、プラネットという場所も、森の宮というところに、あったと思うんですが、これもなくなってしまったんですね。今少し言葉を挟もうと思ったんです。このプラネットとの出会いっていうのは何かあったんですか？
プラネットは、私たちやっぱり高校演劇の時に、高校生の時にプラネット演劇祭っていうのに高校生が参加できたやつがあって、はい、それでまあなんとなくは知っていたぐらいですよね。だから、ゼロじゃないところでやる時には、じゃあ次プラネットって知ってる劇場に行きましたね。
なるほど。で、そうして、いわばずっとホームグラウンドとしてあったスペースゼロ、7回同じところでやっていくと、だんだんこう変わっていく部分とか、だんだんこうなんて馴染んでいく部分っていうのがあるんですかね。要はホームグラウンドがホームグラウンドになっていく感覚っていうのはどういうところにありましたか？
ホームグラウンドになっていく感覚っていうのは、やっぱりそこの劇場の人たちと本当に、深く話をしていくた、ただ一度公演が終わると、その公演について劇場の人たちと話をし、おじさんたちばかりだったんですけれども、話をしていくっていう、その人間の関わりが深くなっていくっていうことで、ああやっぱりここが私たちのホームグラウンドなんだなっていう認識をしました。
なるほど。で、7回やっていく中で、その、どうでしょう、アグリーダックリングとしての、なんかこう、世界観というんでしょうか、その作風というんでしょうか、そういうのは、こう、一つの方向が見えてきたんですかね。
見えなかったですね。
今日、こちらにいらっしゃる野々さんと村上さん、まだこの段階では、7回公演を重ねてきて、3年ぐらい公演をされてきた、この、アグリダックリングとはまだ出会ってない。
そのスペースゼロ、
成長したのがあるんですけど、
スペースゼロのね、一番その飛び出す前にあった誰もが手にしたるものっていうのを私見に行ったんですよ。
沈黙が。
うん？聞こえてる？
はい。それは客入れの時に台本は書いています。
やはり
安定感あった。
慣れたもんやね、客入れに台本書くの。
本番1週間ぐらい前に完全に上がって、毎公演のやるたびにやっぱ台本は早くなっていく成長が、ました。
成長してるじゃないですか。そうで、私はまだ学生の時だって、でその後で出てくると思いますけど、座長の池田さんと私の友達が知り合いで、会社が同期で、で、いっぺん見に行こうよって誘われたのがきっかけで、その誰もが手にしたるものっていう作品を見に行ったんですよ。で、私は全然それまでアグリダックリングも知らなかったんですけど、見た時に、なんか女性ばっかりなのに、こんななんかこう骨太な世界観を持ってて、すっごい面白いなと思ったんですよね、作品が。で、新鮮でした。なんか見た時に衝撃があって、おお面白、なんか単純に面白って思ったんですよね。 そんな旗揚げになんか20分押して台本書いてたなんて信じられへんぐらいのあれですよ。
落ち着いた、
もう世界観がありましたね、しっかりと。
野呂さんから見たアグリダックリングの世界観っていうのはどういう世界観ですか？一つ、まあ、いわば当時を思い起こしてなんかこう興味を持たれたんですよね。あんまり持ってないです。
なんでしょうね、
独特といえば独特。
あ、そう、なんかさっき女性らしくない胸太ってたけど、やっぱりでもね、女性の繊細さはあるんですよ、うん、なんかそこに自分も女性から共感するところもあるし、うん、でもその、 女性のちょっとなんかこう弱々しくって私は嫌だなって思う部分とかは逆に皆無だったんですよ。そこがすごい爽快で、うん、見ててだから 共感したのかな、何かに、うん、っていうところですよね。
村上さんはまだ見てない感じですか？
そうですね、その時はまだ見てなくて、私が一番最初にアグリの公演を見たのがプラネットステーションでやった眠りの切り札っていうお芝居なんですけど、うん、で、女性5人やったかなのお芝居 で初めて見て、私もその時にすごい衝撃を受けた覚えがあります。同じ
私が見たら挑戦なのに、
ああかな、うん、そうそう、まだ出てなかったもんね、
うん、
そうすごい衝撃を受けました。
それはやっぱり女性性というとこなんでしょうかね。
同じさほどそんなに年も変わらないのに、うん、こんなにこの差は何なんだろうっていう、うん、その時もすでにお芝居やってたので、うん、この差は何なんだろうっていうのがずっと頭から離れなくて、で分からないからもう入ってしまうみたいな感じでお手伝いで参加をしてしまう。
まあ簡単に作品の世界とか世界観っていうと、はい、まあそれで片付けたように思って得てしまうところもあるんですが、まあ、本であったり衣装であったり舞台装置であったり、うん、あるいはなんて言うんでしょうね、まあ、そもそも扱う題材、まあ、本単純ではなくてもう扱う題材であったり、うん、あるいはまあそれ以外にもいろんなその公演を重ねていく中で出来上がっていく、あ、なんかこれを追いかけてはんにゃっていうその劇団としての思考性みたいなものもいろいろあると思うんですが、うん、このあたりは樋口さん何かこう大掛かりなですねこうこれだっていうのがあってやってこられたんですか？
やっぱりその自分が本を書くっていうか、まあ、演劇をする中でなんかどうしても人間を考えたかったっていうのはそれはやっぱり今も変わらずあることで、うん、で人間を考えるにあたってなんか恋愛感情みたいなものはちょっと一切なかったんです、
うん、
だからどっちかというと人のやっぱり心の奥底とか闇の部分とかそういうその、光を照らさないと見えないような、奥深いところのものを舞台にこうゴロッと上げたかったっていうのが根本的にそれは今も変わらずあってそれが、うん、基本というか書くみたいなものではありました。
それは、とりわけどういう形でこう人々にこう伝わっていったんですかね。うん、
だから狂気性、人間の狂気性、だから恋愛感情みたいなものはないんだけど、物語にいつもこの私なりの愛はあって、でその愛と狂気っていうのがものすごく紙一重になっている、うん、なんか人ってそういう危ういバランスの危ういところに立ってなんかバランスを取りながら生きているんだけれども、時にそのバランスが崩れてしまうことがやはりあって、その時にこうちらりと垣間見える狂気っていうのが、多分作品の世界観っていうものを語る時には多分狂気っていうものは特に初期の頃はね、ものすごく外せない格でした。
なるほど。しかも、まあ、今、こちらは野々さんと村上さんがいらっしゃるんですが、女性であるっていうところにその共感をしていった、刺激的だった、まあ、そんなような共通する部分があったんですが、その、まあ、狂気という部分でいうと 分かるけれども分からないというところもあるし、なんかむしろそのストンと腑に落ちるようなものというよりはなんかこうハッとさせられるような、そういう部分もあるような気がするのですけども、う
ん、そうだからやっぱり気づかされるんですよ。
だからあなたにもあるでしょ、
うん、そうそうそう、それ、
なんか突きつけなかったんですよ、
うん、突きつけられましたよ、うん、突きつけられるんですよ。なんかね、だからあそうそうこんなことあるよねって、だから、うん、でまた同世代やったし、あ、うん、同世代の人が見る視点での共感があったし、で普段気づかないけどもそういうことって人は持ってるって思うし、でそこをこう臆することなく出されることで、まあ、気づいて、でまた考えて、なんか持ち帰って、でやっぱそれはちょっと非日常であったりとか、なんかそのお芝居見た後にこう一つ何か持って帰れるっていうのは大きいなって思うんですよね。
村上さんはいかがですか？
そうですね、今その持って帰るっていうのがすごいよくわかります。私も見た後にあの感情はどういうことだったんやろうとか、私もそういうことをしてしまうかもしれないとかっていう、うん、その後々ずっと残るお芝居っていうのがは初めて見たので、その時に、うん、でやっぱりずっと心の中やっぱ残りますね。
でなんか出てくる人間がこう偏って不器用だったり
するの、
余計になんかこう、うん、不器用でしゃあないなって、うん、じゃあ自分は違うのかって、自分も不器用なもんやなとかね、うん、なんか結局帰ってくんねんね、うん、自分にね。
でもその一つのお芝居の中にいろんな感情が全部あるので、うん、でだから多分そこが一番骨太なんやろうなっていう、うん、見ててそう思う部分だったりとかあります。
なんかこう自分に帰って何かを考えさせられるっていうところがあるなっていう、うんうんね、見た時にね、うんうん、
まあ、という具合にまだまだその劇団に入っていないお二人がですねそれがこう突きつけられた感というのが残った、そういう早々期のお話を伺っているのですが、改めていかがですか、その今思えばとかですね、そんなお話をまあ同じ劇団員になっていく二人が感じていたのだというのは、当時からごめんなさい、一緒に劇団をしていた当時からこういう昔の話とかはしていた感じなんですかね。
しかもしょっちゅうこんな話するんですね。
それは
昔話もするし、アホな話もするし、うん、なんかその時々の公演の失敗話も
やる
もんでしょ、うん、
やる、
もうしゃべってしゃべってしゃべり倒してね、
しゃべり倒すね、
よく朝になってるよね、
うん、はい、そういう意味では旗揚げ当時からはある時になんか一つのなんか安定期といったら言葉悪いですけど、なんか一つの型みたいなものがついていったっていう、そういう印象を受けたんですが、どうなんでしょうか。
安定期という部分について、
要は早々期というところで、それこそさっきの話の繰り返しですが、まあ、20分こう逆入れを伸ばしてこうやっていたところから、まあ、まさに今、お二人ですね、野々さんと村上さんがおっしゃったようなこう刺激的だった共感というよりも、なんか突きつけられた感じがして、なんかこう、その作品の世界に浸っていったっていうようなところになっていくのは、なんかこう一つ、アグリダックリングとはというような、まあ、型が出来上がっていったんじゃないかなっていう気がしたんですけど、
ができたなと思うのは、やっぱりナモとかが、入ってきたそのゼロの時代が終わって次の時代の時にちょっとはっきりした形が自分たちでも見えて、うん、まあ、まだまだそのぐにゃぐにゃしてはいたけれども、やっぱりその本当に初期の頃っていうのはゼロでやってる間はやっぱりずっと訳がわからないまんまとにかくやり続けていたので、なんかちょっとした形が見えてきたのは、村上はもうちょっと後なんですけど、野々とか他の福井とかいう子たちが入ってきた時に少しもうちょっと続けられるかもしれないっていうふうには思いました。
うん、 劇団としては98年6月に再結成をすると、それこそあのずっと何回も出てきているこのスペースゼロでの7回公演を終えてからですね、まあ、一旦、劇団の歴史をこう、紐解くと、ターニングポイントみたいなものがあるということなんですが、このターニングポイントの中で市内の小劇場に、まあ、いわば、翼を広げていくというか羽を広げていくのと、その作品世界の立ち上がり、あるいは新しいメンバーのこう、まあ、いわば参加、拡張、これがなんか同時期に起こっているのが非常に面白いなと思ったんですが、なんかそのきっかけというものは、あったんでしょうか。
多分どう、私もきっとさらさらない役へと自分が歴史やるので、同時期に起こったっていうのは多分、扇町のアクトトライアルに、
そうそう、
よくお声がかかった時が多分いろんなことが同時期に起こる、なんかちょっと劇団が劇団として動き出したのが多分アクトトライアルに呼んでいただいた時期だったと思います。
扇町ミュージアムスクエアという、これもなくなってしまった劇場なんですけど、はい、そうした、まあ、いわば、作品の世界観というよりは劇場が複数こう拠点が増えることによって、またその劇団の動き方がやっぱ変わっていった、まあ、それと、まあ、いろんな拡張期というものが、まあ、あったんだろうなと思うんですが、当時を振り返ってみて何かこう刺激を受けた人とか本、映画とか、なんかそういうものはありましたでしょうか。
ね、刺激を受けたのは私はやっぱりの南川地盤財地さんの内藤さんと唐さん、
なるほど、
の唐さんに本当にあの衝撃を受けましたね。で、扇町に行くことによって、内藤さんと出会うっていう、私がお芝居をする中でものすごく大きな出会いでした。
うん、
で内藤さんと出会ったことによってやっぱり、唐さんのお芝居と出会うっていう連鎖が一つ起きた時期だったとは思います。
なるほど、まあ、あのもはやという言い方もよくないんですが、アグリーダックリングのお芝居そのものを、我々見ることはですねもはやできないわけなんですが、この当時のアグリーダックリングの世界に浸る上では、なんかこういうものを、見てもらうと何かこう追体験できるかもしれない、まあ、そんなようなことをちょっと無茶ぶりをしているような感じもしないでもないですが、なんかそんなふうなことをもし聞かれたとしたら、どんな、ものが提示できそうでしょうかね。
今のお芝居とか映画とかですか、
ね、とかです。あるいは、まあ、この、まあ、それこそ今はあの南川地盤財地さんの内藤さんと、まあ、唐組の唐さんの、お話が出ましたが、の中でもこういう部分ですとかですね、あ、なんか、あ、それを見れば、あ、なんかそういうことなんだろうなというのを今の、まあ、この、音声を聞きながらですね、改めてアグリーダックリングというものを知った方々がこんな感じっていうものを何かこう知ろうと思えば、まあ、それを先ほど追体験という言い方をさせていただいたんですが、
はい、
なんかまずはこういうものに触れてみたらどうよっていうようなものがあればぜひお示しいただきたいなと思ったんですが、
ですね、多分私たちの作品というのはなんか3つぐらいにやっぱり分けられていて、初期と中期と後半っていう3つぐらいになんか緩やかにやっぱり変化はしてるんですね。
はい、
でその中で私が思う部分としては、あのね、サーカス、
何
なんて、
もう一度、
サーカス小屋、
何小屋
サーカス小屋、サーカス小屋
が、あ、特に中期のちょうどその大木町と出会った頃とか、内藤さんと出会った頃とか、唐さんのお芝居に出会った頃の作品は特に、見せ物小屋とかサーカス小屋的な要素を多分自分の中でも意識的には取り入れていたと思います。
なるほど。まあ、そもそも旗揚げっていうのはあの、まあ、戦いの用語で戦を起こすっていう意味があるわけですけども、どうなんでしょう、この、3人から始まった、 4年ですかねの、このアグリーダックリングの、まあ、ちょっと嫌な言い方します戦いはですね、何にこう立ち向かっていったその早々期だと思いますか。
もうね、初めの時はもう確実に自分ですね。
自分
の中から出てくるものを全てこう出すみたいな、もうひたすら自分との戦いっていう、特に初期はそうだったと思います。だから演劇を考えるというよりかは、自分っていうものが何者なのだということばかりを考えていた始まりでしたね。特に初めの5年ぐらいは。
なるほど。
自分どんなに自意識あんねん感じでした。それは多分ね、役者の子たちも演出の劇団もみんなそうやったと思います。なんか共演者の方まで実は目がいってないっていう感じでした。
なるほど。94年夏、劇団をやろうとして、そしてこれ19歳ぐらいですかね、まあ、旗揚げ公演を95年の3月に、スペース裏で行う、まあ、その、後の、この劇団アグリーダックリングの、歴史、特に早々期に自分というものに、まあ、戦いの、まあ、火蓋を開けてですね、そして女性性というものを、まあ、立ち上げながら、作品の世界観、そして劇団としての、この一つのカラーをですね、つけていったその歴史について、電話の向こうから、樋口美優さん、そして、こちら、では、のあざみさんと、村上桜子さんに伺いました。舞台降りない女たち第1幕は、この、旗揚げの、間にどのような、ものと戦ってきたのか、まあ、そのようなお話を、まず劇団グリーダックリングの歴史を紐解きながら伺いました。まず、1幕はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。